も
半径ラジオ。
今夜もアナログナイト、はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。イエイ。毎年ですね、この年末の収録をやっていくんですが、今日はね、私一人、太陽城としてお送りいたします。毎年年末はですね、今年の振り返りとかを収録する時期ではあるんですけど、まあ、今回は久しぶりの対面収録ということで、取材に来て、おります。で、取材の経緯としては、Twitter のタイムラインに流れてきたのをお互い知って、予定を日程調整をしながら、いつがいいかな、いつがいいかなと思いながら、つい3日ほど前に決まったというので、お互いにこう、まだね、心の準備ができたかもしれませんが、非常に今の僕の住んでいる家から近くって、非常にこう、来やすく、で、今回の収録してるスペースですね、すごい綺麗な場所なんですけど、名古屋の方でね、の会社の方にお邪魔しております。で、今回はですね、この会社のことと、ボードゲーム制作もされていますので、そちらの方もですね、一緒にご紹介できたらと思っております。じゃあ、今日はですね、ゲストの方のご紹介をお願いします。どうぞ。
はい。はじめまして、株式会社産経社の、まあ、名称で言うと、ボードゲーム、産経社ボードゲームの、責任者、伊沢と申します。今日はよろしくお願いします。
か
はい、もう一名
がいるんで、緊張プラス東京から今回ね、あのオンライン在宅なんで、あの緊張プラスちょっとずれ
時差があるね。東京と名古屋はやっぱりどうしても時差がありますね。
プラス緊張なのでちょっとね、その辺は多分収録に詰まると思うんで、
はい、
よろしくお願いします。そして目の前に
はい、私、産経社ボードゲームの剛と申します。よろしくお願いします。
で、実際にこうティウさんと松坂さんはこう部長ってことはこう明確な上下関係があるんですか？
明確な上下関係はまあ あるよね、伊沢くん。
あった。いや、そんなことない。あるんですよ。おそらく。ただ社歴で言うと実は剛の方が長いですね。
あ、そうなんですか。
はい。
会社の役職的には上下関係あるんですか？
そう、役職的には一応私東京営業所長なので、
あ、お
なんか名前だけついてしまったなというところはあるんですけれども、
はい、はい、私は平社員なので。
あ、そうなんですか。どこで探していたんですか？
もう東京と名古屋の差ですね、やっぱりそこは。
本社さんはじゃあ本社がこちらの名古屋で東京の方にってことで。
そうです、そうです。
伊沢さんはもともと名古屋なんですか？
あ、いえ、私はもうあのもというと千葉県民なんですけど。
あ、はいはいはいはい。
こちらではありがちな、もう千葉県とか埼玉県とかの人たちは、うん、まあ、基本的には東京の会社を探すっていうところがあって、もともとは東京の、まあ、出版社にいて、はいはい、転職で2社目でこっち来ましたね。5年前ぐらい、
は
い、
なるほど。じゃ あの明確にこう同期っていう感じなんですね。
1年ぐらい早いのか、片山さんも。
3年ぐらい早いかな、2年か。
そんなに、あ、そうか、ごめんなさい。
年齢は伊沢さんとかですか？
伊沢さんの方が下です。
あ、そうなんですね。
はい。
めっちゃ上そうに見える。
めっちゃ上そうに見える。めっちゃ上そうに見えるし、あの東京営業所長だし、
そうですね。
すごいいろいろと箔がついてるのに。
結果これ音源なんで全然伝わらないですけど、すごいなんかね、こう風格がありますよね。
そう。
東京と違ってなんかそう
ですね。でも初めて会った時まだ20代だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、どっからどう見ても35。オーバーだと思ってて、
ね、
うん、ああ35か、うん、上かって思ったら20代、逆に35
で止まってますよ、ね、
止まってます。もう追いついてくる、
そろそろ追いついてきたんですよ。
じゃあと10年経ったら若いん
ですよ、ね、若いんですよ。
なるほどね。ボードゲームの方の、部ということの紹介もあるんですけど、産経社さんの方はこの2つの営業所ということでですね、もともとはですね、まず産経社さんについてのですね、お話を伺っていこうかなと思うんですけど、もともとは、どういう会社というご紹介をすればいいでしょうか。
はい、 じゃあちょっとあの目には見えないので声で、はい、申し訳ないんですが、はい、目の前では一応会社案内を開きながら説明させていただきます、
はい。
で弊社はあの元が印刷会社でして、
はいはいはい、
大体60年ほど前にあの創業しまして、
はい、
でもう本当にこの地区ですね、うんうん、に根ざしてあのやっている会社です。で何の印刷をやってたかっていうと、
はい、
あの飲食店さんの、うん、事業をサポートさせていただいてまして、
はい、
まあ、大きい飲食店さんだと10店舗20店舗ってあれば、
はいはい、
たくさん印刷物があるんですけど、
あ、はいはい
ですね、本当にこの地区って、結構喫茶店とかもう1店舗でやってらっしゃるところとかかなり多かったんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
でそういう中で1店舗だと使うものって結構限られるんですよ。
そうですね、はいはい。
でロットが少ないと大きい印刷会社さんだと無理無理って断られてしまうところを、まあ、弊社はそこをサポートしようっていうところで創業時にスタートしています。今、
うんうん、
まあ、本当に紙物の印刷だったり、うんうん、あのデザインだったりとかっていうのを全般的にやらせていただいてまして、
はい、
まあ、メニューだったり
ロゴ、は
い、ロゴマークの作成だったり、でもっと言うとショップコンセプトから関わらせていただいて、
あ、そうなんですね、
はい、もう立ち上げからやらせていただく、なんならもうそれこそメニュー作るときにも一緒に関わるっていうところもやっていたそうで、まあ、そういう流れで、まあ、あの小さい小ロットの、印刷を請け負うことが多くありまして、
うんうんうんうん、
であとそのデザイン性も あるということで、デザイン会社と印刷会社って当時なかなか一緒にやってるところがなくて、
あ、そうですね、
そこがもの珍しいっていうところが売りでした、うんうんうん、で、まあ、それを60年ほど前から続けてたんですけども、うんうん、なかなかやっぱりどうしても飲食店さんの売り上げが下がってくる中で、じゃあどうしようかなっていう時に出版部門を立ち上げまして、
はいはい、
これは、大学の先生がだんだんこう平成になって、
はいはい、
こう授業の受講者数が少なくなってきた、
うんうんうん、
で先生テキストを作って、うん、自分の実績にもしたいし、
うん、
使いやすいものを自分のテキストと使いたいっていうんですけど、
はいはいはいはい、
でも出版社に持っていくと、うん、50人100人の授業じゃ全然割に合わないんで作れませんよって断られていたんですけど、
うんうんうんうん、
それをなんとかできないかっていうことで、まあ、弊社がお手伝いできようかなっていうところでした。
これあれですよね、大学の先生が作って同人誌ですよね。
そうです、いわばそうなんです
よ
絶対に市販では売れない本なんですけど、この授業では絶対必要なものでっていうことで、まあ、ある意味ニーズがちょっとでもあるっていう。
なんか大学の時にすごい文句言ってましたね、こんな本買わされて
ないなんかすごい高かったですよね。
すごい高かった。なんかね、うん、英語の先生でインディアンの歴史が好きで、インディアンの原文を英語に訳したって本があって、
はいはいはい、
そこしか見たことないです
けど、なんかこの300ページの本を買ったのに、うん、使ってるの20ページぐらいなんじゃないか。
毎回プリントでやるみたいな同人誌買わせて、こういうのいいですね、
はい、
う
ん、まあ、先生方も助かるし、まあ、その定価が高くなってしまうので、
うんうんうん、
どうしてもその作る数が少ないので、
うんうんうん、
出版社って基本的にこう1000部とか2000部とか大量に作って、
はいはいはいはい、
そのうちの一部を売るっていう形なんですけど、
うんうんうんうん、
それを販売する数で割るので、
うんうん、
結果的にコストがすごい高いと、
うんうん、
一冊あたりの単価を上げざるを得ないし、
そうですよね、
うん、弊社のその小ロットでできるっていう部数を少なくすると、まあ、そこが下がるので、
うんうん、
定価も少し下げることができるっていう形でやっておりました。
こういう嬉しいですよね、こう小ロットであるというのは、
うんうんうん、そうですね。でまあ、こういう印刷を、まあ、やっていたら一般の方もやりたいって言って、
はいはい、
一般向けにも広げていって、
うんうん、
まあ、今ではテキスト以外にも一般書もやらせていただいてます、
はいはいはい、
であとはその流れもあるんですけども、絵本の事業を始めまして、
クッピーラムネのですね、
はい、うん、これが一番大きなところなんですけども、うんうん、ちょっと見えないので、
うんうん、
よかったら検索をしていただいて、クッピーラムネ絵本で検索すると多分、あ、もう一個出てくるな2つ出てくる方の新しい方ですね
クッピーラムネも元々名古屋の方のね、
地域
のもの
です
ね、
はい、拡大成果さんっていうところで地元に根ざしたところで、
うん、
まあ絵本でそのクッピーラムネの最後のこのパッケージに導くストーリーを作るっていうので作らせていただいた、う
ん、伏線回収じゃないですか。
そうな感じです、
なるほど、
長年の謎が解き上がされる
そうこんな大事なことを関係者さんがやってますね。
そうなんですよ、
そうなんです
っていうのがありまして、
うん、
でまあ、ちょうどこの今収録している場所が、
はい、
この絵本を作るために、
うん、
クリエイターさんが勉強したいっていうための、
うん、
まあ、スクールを
開講する。そうなんですか、
はい、
印刷、あ、さっきのね食品の メニューから作るみたいな感じで、はい、クリエイターの育成じゃないですけど、そんなことがやるんですね。
そうですね。で一応東京にあの本校がありまして、はいはい、であのまあ、他社さんなんですけども、うん、そこと提携しているので、うん、そこのカリキュラムをお借りしてやるっていう感じです。すごい。場所がすごい綺麗なので、よかったら後で見ていただければと思います。
はい。
であと、まあ、その飲食店の時にもやっていたんです。まあ、今も飲食店やってるんですけども、はい、デザインの部署がありまして、はい、そこではあのロゴのデザインをはじめポスターのデザインとかカタログのデザインとか、うんうんうん、まあ、デザイン全般やらせていただいてまして、うんうんうん、まあ、パッケージのデザイン、まあ、ちょっと あんまり大きい声で言えないんで、あのちょっと見ていただければと思うんですけども大手さんの企業さんから、うん、まあ、依頼されて、うんうん、間接的に何だっけ、名前が出てこない。
外事みたいな。
アウトソーシングで。伊沢くんなんだっけ出てこなかな広告代理店。
はいはいはい、はい。
全然違う。全然
広告代理店、
はい。大手の企業さんから、うん、まあ、広告代理店さんを通じて仕事をいただいてっていう形でやっているので、まあ、特に表立って弊社の名前が出てくることはないんですけども、うんうん、まあ、地元の有名なスーパーさんだったりとか、うんうん、まあ、あのちょっと全国区のコンビニさんだったりとかの、うんうんうん、まあ、あの仕事を間接的にやらせていただいてるっていうのがあります。うんうんうんう
ん、なるほど。
でまあ、そういうのも含めて、うん、まあ、あの全部自社でやっているっていうのが基本的にやってますね、うんうんうん、そのテキストだったり絵本だったりの、まあ、表紙作ったり中身作ったりとか、まあ、中身はあのクリエイターさんにお願いすることももちろんあるんですけども、うんうんうん、そういった形で出版社でありデザイン会社であり、まあ、あの元々やっている事業として、うんうん、飲食店さんをサポートしているという形です。うんうんうん、すごい会社案内をしてしまいました。
すごいしっかりとした会社ですね。
ハイツマンなんですけどね、これでもね、
一応長屋も東京も一緒の、内容の展開をしてるんですか。
そうです、まあ、ただ東京営業所自体は何年前なんだろうな、できたの多分10年ちょっと、
うん、ですね。
ちゃんと営業所みたいなのになったのはおそらく本当に10年前で、はいはいはい、それよりも前からなんか会長が足しげく通い、うん、なんかやってたみたいなのは聞いたんですけれども、ちゃんとした営業所で、なおかつ、今の社長が一人でほぼワンオペで営業所やってて、
そうなんですね。
はい、で、僕が入社して、僕よりもちょっと前に制作者入ったりとかしましたけれども、うん、体制っていうのはもうほんと5、6年前とかですかね。東京営業所開業した、まあ、理由としてもやっぱりどうしたって大学こっちの方が多いですし、
まあ確かに
本場がどうしても東京っていうのがあって、
うん、そうですね。であとはまあ本作りたいっていう人も、あの言ってしまうと出版社の9割って東京にあるので、
まあそうですね、そうですね。
まあ1割京都っていうのはよくある言う話ですけど、あのなんで、まあ、本作りたい人もそりゃ東京にいっぱいでしょって、まあ、やっぱ自然な流れで、まあ、できたみたいですね。なので未だにそれが強くて、まあ、僕はほとんどあの本を作る仕事しかしてなくて、なので本社だと、まあ、先ほど申し上げたようなあのなんだ印刷物だったりとか、あの飲食店だったのもあるんですけど、もう基本的に僕は、まあ、出版社から転職したっていうのもあるんですけど、本を基本的にやってる形ですね。
まあ、そうさっき飲食店さんのって言いましたけど、うんうん、まあ、一般の企業さんの案件とかもやらせていただいてまして、うんうん、まあ、それこそ封筒だったりとか名刺だったりとか、うんうん、まあ、あのもろもろやっているっていう感じです。
であれですよね、今回のこの会社のいろんなことやりながら、ボードゲーム部という形で、どんな感じでボードゲームをの方に流れてたんですか、この
関係というか。ちょっとまあじゃあ東京から失礼します。
はい、どうぞ。
元は2020年かな、だから21年かな、
3年2年前ですね。はい、
そうですね。はい、であの要はコロナがなってしまって、はい、あのまあ弊社もだから大学が休校になったりとか、
はいはいはいはい、はいはい、
でやっぱテキスト授業、対面の授業なくなったからテキストないとかで、
まあもうそこじゃないですね。
はいはいはい、まあ、わざわざ言うこともないんですけど、まあ、大体想像つくかなっていうところであるんですけど、まあ、ちょっとそういうところで販売のテキストの販売の売れっていうのが下がった時があって、うんで、まあ、いずれにせよ復活すれば復活するもんなんだけれども、まあ、やっぱりそもそも印刷物とか本自体の需要も、まあ、上がってるとは言えないっていうか、なんならもう 現実問題下がってきているので、うん、何か会社として新しいことをやろうと、うん、もう先ほどの飲食店から何かこう新しい別のことをやろうって言って、まあ、出版部門ができたのと同じように社員みんなで集まって、うん、何か、まあ、ボードゲーム限らず何かこう新しいアイディアないかっていうのを話し合った中で、うんうん、実は、まあ、部長とか言ってますけど、これ最初にボードゲームのボの字を出したのは、うん、もう今ちょっと役員は引退されたんですけど、当時の専務が、うん、なんか最近家でボードゲーム流行ってるらしいよって言って発言して、
はい、
で、あ、そうなんだって言って、あ、面白そうって思って、じゃあ誰やるってなって、僕が手を挙げて部長になったっていう、もうすごい他力本願で、ね、なんか部長になって、なるほ
どね、その方のアイデアに乗った感じなんですね。
そうなんです
そこのアイデアが出て、その授業が始まる前まで、まあ、いわゆるなんていうのボードゲームというか、あのゲームに触れてきたことわけではないって感じ
ですか、ね、ないですね、はい、
全然な感じですかね、
はい。で、剛もその時、うん、初年度は、剛君もその時はメンバーじゃなくて、
はいはい、今
ちょっと退職しちゃったことを、あと東京営業所後ろに今、後ろ、ごめんなさい、わかんないな。一人で どうしようか、しようかとかって、結構もう、なんか本当、アイデアレベルで、あんなことあったらいいな、うん、こんなことできたらいいなっていうのをボロボロ話してる程度で、だらだらと1年が終わり。
はいはいはい。
で、まあその、ちょっと退職しちゃった子がいなくなったタイミングで、
うん、
まあ、もうちょっとちゃんとやろうみたいな雰囲気がすごい名古屋からあの東海道渡ってこっちに。
そこは時差が出なかったですね、1年間。
空気がすごくて、なんか周りなんか名古屋の別の事業もあるんですよ。ボードゲー以外にも手を挙げて、始めてたなんか企画というか、プロジェクトがあって、でそのなんか進捗具合見て僕が焦るってなって、
なるほど。
で、剛君が、まあ、ボードゲーはもともと好きだったっていう。
あ、そうなんですね。
で、まあ、最初に言ってよっていうのは、まあ、ちょっと今、詳しいことは言わないんですけど、で、もう無理やりちょっと引き込んで、はい、正式に、じゃあそこから、そこで初めて、1年越しに、うん、でもちゃんと名前つけようとか、どうやってやっていこうってなって、まあ、ボードゲームみたいな形は、去年、ちょうど1年ちょっと前ぐらいに出来上がったっていう、
ね。はいはいはい、
はい。
なるほどね。じゃあ、ボードゲームは、その、1年ぐらい前にボードゲームになってからちょっと遊び出してとかあるんですか、こういうものを。
あ、そうです。
もう直でデザインに行っちゃったんですか。
あ、いやいや、もうまずはちょっと遊んだりとか、あとはてか、まあやるって言ったけど何するっていう、
はいはいはい、
話からまず始まって、で、まあ、僕がどっちかっていうとちょっとつ盲信型なので、
はい、イメージ通りです
そうで、どうしようかって別にやったこともないし、遊んだことあるボードゲームっていうか、そのアナログゲームも日本古来、うん、なんかそのいわゆるみんながやったようなボードゲームを、ボードゲームをこの頃やってた程度なので、
は
い、まあ、でもじゃあだったらもう最初からガツンと行くしかねえだろって言って、最大のなんかボードゲームの、そうなんだろう、広報というかアピールってゲームマに出るしかことなんじゃないかみたいなのが
ポッと
上がって、
はいはいはい
はい、じゃあ一旦まずは自分たちで作れば、うん、なんか、まあ、例えば印刷会社的な要素で作りたい人を募るにしても、うん、一番なんか説得力があるだろうみたいな感じになったので、うん、じゃあとにかくじゃあ俺らで作ろうってなって、まずは3人でいろんなゲームの案を出したり、まあ、いろんなゲームをやったりとかっていうところで、ポロポロ始まったっていうのが結構最初の段階ですかね、
じゃあもういきなりじゃあゲームマーケットに出るって形にプロジェクトが進んでたわけですね、ずっと。
そうです、まあ、まずはぶち上げようみたいな形
はい、ぶち上げる、ね、東京はすごいですね、ぶち上げるね、
そうなんですよ、
まあ、そうですね、そこからはもう剛君に怒られ、すいません
なるほど、所長怒ってる
で、おまけに僕のすいませんもやっぱり今ね、東海道で、ね、真ん中の方までちょっと行くのちょっと時間がかかって、そのタイムラグもいろいろありみたいな感じですね、はい、
止まってましたかね、
この、
ね、
うん、そうなんですよね
この場を借りて謝罪会見みたいな感じ
でもあれなんですか、ボードゲームを遊んでって、その作るのもあれですけど、ボードゲーム自体はなんか遊んで面白いなっていうのは伊沢さん思ったんですか？
あ、でも思いましたね。多分一番最初になんかその剛くんに勧められてもらったやったゲーム何だったっけ？なんか最初やりましたよね、剛くん。
何やったかな？最初最初一番最初って何だったっけ？
いや、なんかそう、やんなきゃダメだよっていうのを、まあ怒られて。
まあ確かにそうですね。
そう。
そう。 ね。
確かその最初に考えてた案が絵本を使って何かしようっていうのが、うん、まあいろいろアイデア出てたんですけど、うん、そのまあベースとなるものがキャット&チョコレートとすごい酷似してるんで、まあ行ったらこういうのあるよっていう話をして、うん、で、あのまあ一応遠隔でやったんですけど、うん、面白いじゃんってなって、はいはい、当たり前だよ商品なんだからっていう話をした記憶はあるんですけど、それが最初か2番目か、まあでも初期の頃かなっていうとこですね。
キャット&チョコレートはねシリーズ化されてますし、結構大喜利ゲームでね昔からあるゲームですよね、うん、大喜利得意ですか伊沢さんは。
大喜利、まあ、あの大喜利は得意じゃないですけど、こううまいこと乗り越えるのが得意です、
ね。ああ、初頭ですもんね。
そう、さすがそこはねベテランの。
いやベテランで年下。いやまあただそのもともと雑誌の出版社にいたので、もうなんとかしろみたいな、
うんうんうん、
あの育てられ方はしてるんですよ。
うんうんうん、勉強について。
とりあえずやれみたいなのがもう本当に雑誌っていうか月刊誌の出版社の。強みというか弱みというかところなので、はい、
個人的にじゃあ作る方にやっぱり主軸がメインを置きつ、まあ、今でも遊んだりしますかボードゲームは。
そう、あのそう、名古屋行ったら確実に1回は行きますね。あのこっちから定期的に行ったりもするんですよ名古屋の方に。
はいはいはい、
その時は必ず、まあ、人も多い方がいいので、こっち行かずに2人しかいないので、
見
てるともう1人いるんですけど、
うん、
はい、あのまあ、行ったら必ず遊んでますかね、はい。
自分で買ったりするんですかボードゲームとか。
いやどっちかというとボドゲカフェあるので、こ
あ、
はい、でやっぱちょっと行ってかな、まあ、ボドゲあゲームマンの時は結構ねみんなでたくさん買ったりとかしました、ね、
うん、
はい、夢どころはカフェ、まあ、そんなたくさんは行ってないですけど秋葉原近いんで、
うん、
ね、はい、
なるほど。
電車で1本なんですよ秋葉原まで。
あ、そうなんですね。
4駅ぐらいかな、1,2,3,4、そうですね、4,5 駅ぐらいで10分ちょっとで行っちゃうんで。
東京とか全国的にやっぱりちょっとね、カフェも閉店してますけど、やっぱり数が多いですかね、全体的に関東圏の方が。
そうですね、はい。
名古屋もこの 4,5 年で増えましたけど、やっぱりね、数はかないませんもん
ね。
で、あのボードゲームのデザインの方なんですけど、とりあえず今出てるのがこのゲームですよね。
はい。原本は実売、またののデッドアライブ、DOA と略してますけど、
はい、
ちょっとかっこよく。それがゲームマーケットに出展した作品でして、
はい、
で去年のあれですね、春、2022年春とか、経ってる。はい、何年か分かんなくなってきますね。に、あの、出展した作品です。
はい。
まあ、あの、カードとか、あの、コンポーネントとか全部自社で作ってっていう形で、はいはいはい、まあ、印刷とデザインとっていう力をそのまま使えるねっていうのをまあ確認するためにも、まあ、全部自社でやってみたっていう次第です。ゲーム内容を簡単にお話しすると、
はい、
出版をして、まあ、とにかく売れる本を作ろうぜっていうのが、はい、まあ、コンセプトです、
うんうんうん。
なんですけど、実際の出版社って、まあ、売れる本だけじゃないんですよ。
うんうん、
で、まあ、どうしても出版たくさんしても売れない本が溜まってって、うんうん、倒産してしまったりとかっていうことがあるので、まあ、それを実体験として経験していただこうかなっていうのが、はいはい、あのコンセプトというか、あのゲームの内容になってます。
リアルですよね。
リアルです。
学校の先生が学校のゲーム作ってる人
なんですね。そうなんです、そうなんです。まあでも、一番我々が知っているだろうと、そこは、あの地の利があるだろうというところで、逆にその、まあ、ニーズはそんなにないかなと最初思っていたんですけれども、はいはいはいはい、実際にそのゲームマーケットで出展させていただいて、
うん、
あの出版社が作った出版のゲームですって言って、うん、あの声かけると結構出版社って、ね、出版のゲームって言って、うん、結構食いつきが良くてですね、
はいはいはいはい、
でまあ、お話聞くと大体が書店で働いてましたとか、うんうん、出版社ですとかあ、みんな返本っていう言葉に引っ張られるの
かな
と、ね、もう業界用語バリバリなんですけど返本っていうのは、はいはいはい、まああの皆さん返本って聞くとちょっと心が痛みますとか
僕もあの昔あの大学生の頃本屋さんで返本されたことあるんで、あれ結構きつないですよね。
うん、てか大体ね、裏でこう淡々とやってる
んで、教えてますもんね、返本作業は。
あれこれやったっけ、あ、うん、どっちだっけみたいなのがね、結構ありますよね。箱ばっかりこう終わったと思ったらまた新しい箱を開いてっていう。
返本作業やだかな、昔。
そうですよね、業界の人しかわからない話です、完全に。でまあ、その書店さんで返本されたのが最終的に出版社に来るっていう流れなんですけど、それが多ければ多いほどマイナスになってしまうっていうのも、
うん、
まあ、あの見える化したっていう形ですね。
これどれくらいかかったんですか、ゲーム。そういうことで2020年から始まって、はい、まあ、1年間は
何も
なんか東海道を越えずに越えなかったんです、はい、まあ、1年ぐらいかかったんですよ、デザインには。
実際に、まあ、その動き出しをしたのが2021年の4月から、うん、あの、まあ、ボードゲーム部として、うん、まあ、やっていこうという形になりまして、うん、まあ、その時は確かまだ部という名前はなってなかったんですけど、うん、まあ、プロジェクトとして社内のプロジェクトの一つで始まりまして、で、まあ、夏頃までは、うん、あの本当にどうしようねみたいなちょっとふんわりした状態で作っていて、秋の2021秋のゲームマーケットにみんなで行ったんだよね、うんうん、伊沢くん。
行きました行きました、まあ、ちょっと僕家庭の事情でちょっと途中で行けなくなっちゃったんですけ
ど。で、まあ、もともと一応ゲームマーケットに出ようという目標はその時にまだふんわりとあったんですけど、はいはい、そこで行ってみて、まあ、熱量だったりとか、うんうん、そのここに出ようってい う, こう明確な意思にその場でなって、うんうん、じゃあそこからとギアが変わった感じですね。で、まあ、そこまでは本当に、まあ、どういうゲームが面白いかなとか、うんうんうん、自分たちで作るとしたらどういうゲームなんだろうっていうので、まあ、あのテストプレイも含めていろいろ出してみて、うんうん、あのテストしながらっていう感じでやっていたんですけど、うんうんうん、でそこから明確にじゃあやらなきゃねって言って動き出しているので割とスタートは遅いです、うん、9月ぐらい、
うんうん、でゲームマの春ですもんね、はい、出てるから結構制作期間的にはカツカツですよね。
カツカツです、うん、12月がまずそもそもの申し込みなの で,
そうです、ね、
申し込みの時点でまだほぼ何も決まってないみたいな、はいはいはい、なんかまあ、 あの出版社のゲームやらなきゃねっていう、うんうんうん、まあ、そのゲームマンに出る出ないの話あたりにはおおむねなんとなくなゲームは他にもいくつかできてたんですけど、まあ言ったら別にどこの会社でやっても、うんうんうん、まあどこの団体でやってもいいようなゲームなんですよ、うんうん、内容としては、うんうん、でもやっぱり我々で出るからには何かちょっと特徴のあるものがいいよねっていう話をしていて、うんうん、でそこから本格的だったので、うんうん、12月の時にまあまあおおむね決まってるからいいやっていうような形での申し込み で,、うんうん、で最終的に4月なので、うん、だいぶ巻きましたね。
そうですよね、うん、でこれでやっぱりこの一発目に、ね、この返本実売っていうのはねやっぱり周知で出版したからこそなので、うん、他のゲームはね2作目3作目ってことで一発目にぶち上げたらねこのゲームが一番いいですよ ね, やっぱりね。
いやここに来て僕のぶち上げが評価されて
あれだやりますよ、
ね、やるって言えばやっぱりやらなかったの で,
そ, で、ね、あ
のその一声は大事だったなっていうのはありますね。なので年明けぐらいにちょっとこう、うん、やばいぞやばいぞってなりつつ、うんうんで1月ぐらいは結構あの繁忙期でどうしても、はいはいはい、あの会社として印刷だったりとか出版の方が忙しくて全然動けてなかったんですけど、さすがにそろそろやばいなっていうのが
2月です、ね、
で, すでそこからまああの調整をしだして、はいはいはい、でまあ何度かの挫折を踏まえて、うん、で最後1ヶ月もう本当入稿ギリギリまでかかって、うんうん、まあ、他社さんでやってたら絶対間に合わないレベルで、うんうん、あの前日前々日ぐらいにちょっと1個ルール差し込もうっていうのが、はいはい、あのあったんですけど、うん、そういうのも入れつつっていうのでやってたりしたくらいですね、はいはいはい、
前日ですか。
前日です。同人でもなかなかないレベルなんですけど、
ないですよね、そうなんです。コミケの前のコピー本みたいな感じ
で、ね、そんなレベルです、はい、そのコピー機があのもう本格的な業務用のコピーだよっていうだけで箱を前々日ぐらいに作ってたんで、
はいはいはいはい、
頑張ってあのみんなで詰めてっていうので、
何でもできちゃうからですよね。
そう、
ね、
そうなんですよね、
自分でね。
なんで逆にこう気持ちにゆとりが若干あるここまでは大丈夫みたいな、なかなかこう夏休みの宿題に手をかけない子供みたいな状態だったんで、
僕もただ単的には夏休みの宿題は9月4日に、ね、
過ぎてますよ全然。最悪社長からもあの、うん、無理をしているの様子を見て、はいはい、最悪もう別にゲーム出さなくても出店して、うん、ゲーム作ってますでもいいよって言ってくれたんですけど、いやでもここまで来たらやりたいなっていうところで
社長が心配するぐらい聞けなくて、
そう、そうだったんです。
そうなんですね。
まあでも本当に社内の協力のおかげでこういう形になって、うんうんうん、でまあ実際現地でも評価していただいて、うんうん、おかげさまで。
これぶっちゃけ結構売れました。
まあ我々的には十分売れたかなというイメージですね。まあその大手さんとかとね比べると何百何って売ってるところと比べるとどうしてもですけど、うん、 まあ、あの予約数的に、まあ、あの一般的に聞く予約数の3倍ぐらい売れるよっていうのが、うんうん、まあ、その通りだなっていうイメージで、はいはいはい、50ぐらいかな、50ぐらいだったっけ、うん、イザップ、
いや、あ、
もうちょっと、まあ、60ぐらい売れたのかな、
はい、62、3とかだったと思いますね。
販売はしないまでも、うんうん、かなりあの初出店にしては大健闘だったかなっていう、う
ん、出店でギリギリの割には
そうそうそう、そうなんですよ。であのギリギリだったがゆえに宣伝もあまりできてなくて、
そう、うん、
はい、そういう中だったので本当にありがたい話だ
な。だから足を込めて買ってくれた方が多かったかな、やっぱり。
そう、カタログ入稿の時期にまだゲームはできてません
でした、
うん、
ですよね、はい、まあ、何やるかも分かんない、
そうです。だからゲーム名も一切入れず、うん、あの産経社ですって言って入れてて、うん、あのツイッターの QR も載せてたんですけども、うん、その後実は、うん、あの産経社ボードゲームって正式にそのロゴも決めて入れたのが後だったんで、はい、うん、それまで、ボードゲー BDG までだったんですよ、うん、で、あ、ボードゲームにしたらなんかちょっと音も可愛いし、うん、そのアイコンっぽくなるし、うん、はいはい、そうしようかって最後入れたんですけども、うん、そうしたらツイッターのアカウントも変えちゃったので、はいはいはい、後々気づいたら、うん、あのカタログの QR コード行くと、うん、いませんって、存在しませんってなってしまうっていう、ちょっとね、あの
ダミー会社ですね。ダミー会社っぽいですね。
そんなこともありつつ、まあ、うん、はいはい、それであの怒られてはないので、うんうん、まあ、ここだけの話という感じになりますが。
でも楽しいですね。やっぱり全部が自分にできるっていうのはね、印刷会社さんからね、うん、ゲームを出すっていう形で、一般以外でもね、企業さんのタイアップだったりとか、結構ね、幅ができるんで、やっぱね、全部自分にできるってやっぱり強いですよね、ギリできるっていうのは。うん、で、しかもあれですね、大体そのさっき言ったみたいに、ゲームマーケットがあったらすぐに予約がというか、うんうん、すぐには締め切りが来てしまうので、そこでできていることってあんまりなかったりするんですよね。そうですね。で、ボードゲームの告知、ボードゲームの、イベントとか、ゲームマーケットにたまに行ったりするんですけど、うん、こう告知の段階で見たものと、直前で見たものと、当日出会って、なかなかね、こういうゲームを発見するのも楽しかったりするんで、うんうん、そういうのにバチ決まったかと思いますけどね。うんうん、あ、こんなのもあったんだ、出会ったなっていうゲームとしては、多分引っかかった人いっぱいでしょうね。
うんうんうん、
なんかうちの知り合いとかだと、なんかこう、爬虫類が好きな人なんだけど、うん、爬虫類好きのボードゲー好きみたいな感じ。
うんうんうん、
まずなんかあの出版社の関係の人のボードゲー好きみたいな感じで、なんかこう掛け合わせるとなんか、まあ、ヒットするのかなと思いますね。
うんうん、まあそう、明確な、ターゲットというか、うん、テーマがあるとやっぱり分かりやすいですよね。うんうんうんうん、私もその他のゲーム買うときにしても、うん、ゲームマーケット行くときにしても、うんうん、このコンセプトは何だろうっていうところがやっぱり興味あるところで、うんうんうん、まあ、誰がやっても今まであったものの差し替えなのか、うんうん、それともこう何かそのテーマは特化してて、うんうん、で、まあ、そのコンセプトに沿ったあの内容になってるかっていうのは、うんうん、結構そういうのは気になりますね、遊ぶ側として。
視聴者さんは何か好きなゲームとかあるんですか？
好きなゲームですか。うん、まあ、もともとそのさっきお話しした通り、うん、伊沢から話があった通り、うん、私は実はあのボードゲームずっと やってて、まあ、といってもそんなにこう本格的にやってるわけではなく、うん、まあ、みんなで集まった時にとか、うん、まあ、キャンプ行ったりとか、うん、そういうあの外行った時にやる程度だったんですけども、うん、そこではまあ人狼が当時5年 10年はいかないまでも、
うんうん、
まあそのぐらい7、8年前ぐらいからずっと、うんうん、まあキャンプ行ったら人狼やろうみたいなのは多かったかなっていう感じですね、うんうんうん、まあ飽きない
っ
ていう。初めとして、うん、招待時計が多かった印象ですけど、うん、そのたまたまそのグループがそういうの多かったっていうぐらいで、うんうん、個人的にはカウンティングができる方が、
はいはいはい
はい、頭使うだけで有利になれるんで、はいはいはいはい、結構そういうのが好きかなっていう感じです。
何枚出たから
次
何枚出たからね。結構招待員特系のゲームカウンティングで勝てますもんね。
そうそう、う
ん、そういう好きなゲームとかのはこのゲームに影響なかったんですか？
影響はですね、まあ、いろいろ最初盛り込もうとしてた構想の時には、ね、うん、あるんですけど、うんうん、やっぱり最終的にコンセプトがもう出版社を知ってもらおうということなので、うんうんうん、まあ、そこに寄せていったらだんだん そがれていったって感じですね、うんうんうん、やり方としてはゲームの簡単な内容としては、うん、バッティングゲームをまず行って、はい、それぞれプレイヤーの手札から1枚出して、うんうんうん、被ったかどうかっていうのをやって、
うんうん、
で、まあ、その被ったかどうかに対して、うん、引ける枚数が変わってくる、
うん、
でその引ける枚数で、坊主めくりをしていくというような形です。で坊主になってしまうとやっぱりマイナスが増えるし、姫とか段とかっていうようなものになると、実売っていうものになると点数が増えるしっていうような仕組みですね。
本当に作業をゲームした感じですよね。
そうですそうです、うんうんうん、ただその作業家にならないようにするためにとか、うんうん、まあ、ゲーム性を出すっていうのが結構バランスで苦労したところで、
うんうん、そうですね、うん、
最初は本当にどうしてもよしじゃあ出版社のなんだろう本を作るところから、うんうん、本を売るところまでを流れにするぞって言ったら、うん、単純に本当に流れになってしまって、あれこれ教育ゲームだったかなってしかもその勝ち筋とかではなく、はいはい、もう本当に淡々とやっていくので
作業ですよね、本当にね、
そうなんですよ、あれこれ違うぞっていう、面白くないぞっていうところで、うん、まあ、そこがやっぱりちょっと苦労したところではあるかな、まあ、影響はやっぱり、いろんなゲームやっていたおかげでこう、うん、じゃあこれ無理なら他のアイデアはこういうのないかなとかっていうのが、うん、最終的にはマッピングと、うん、まあ、坊主めくりっていう形にはなったんですけど、まあ、それも最終的に坊主めくりって言ったら坊主めくりで皆さんイメージしていただけると思うんですけど、うん、最初は特にそういうのを意識せず、うんうん、たまたまそういう形になったっていう感じ、うん、
なんか絵本もね、さっき作ったような絵本とかだとなんか絵本の主人公になっているなんか没入感があったりするけど、うんうん、ゲームってこうなんか勝ち負けみたいなものがあったりするし、ゲームでしか体験できないことがあるんで、まあ、作業感よりは何かその作業の中でも大げさにこうアクションを取った方がいい感じなので、まあ、その辺のなんか普段やってることをなんかデフォルメするわけじゃないけど、ゲーム化するのって結構ね、専門の人でもなかなか難しいかなと思うんですけど、その辺大変でしたから。
その辺が大変でしたね。まあ、本当に最初のゲームを見ていただきたいぐらい、全然違うじゃないかっていう。ね、伊沢くん。
そうなんですよね。だ最初、だから複雑回帰にしすぎて、ちょっとリアルすぎるがゆえに、僕らが辛くなるっていう、なんか本当に、すごい本売れないじゃんみたいな感じになってたりとか、あと、たので、まあでも本当に何回テストゲームやったんだろうっていうレベルで、まあ運ゲーの要素が強すぎるなってなった時にもう少し戦略練れるようにちょっとバッティングのルールもう少し複雑してみようとか、なんかそのあたりめちゃくちゃ細かい調整ね、剛くんとあともう一人こっちにいるメンバーとなんか回数重ねたなっていう今思い返しておりますね。
ずっと内緒にしてるような感じで後ろにいるって言ってますけど、マサトって言いますので一応名前も出しておいてあげてください
。あ、ありますね、はい、ありますね。
でちょっとここにはいないんですけど、達也も
一応メンバーで、はい、達也、僕ですね、達也だったんです。そうですね、こちらね、
生きてます、生きてます。達也じゃない。
でもあれですね、やっぱりこうリアルだからこそリアルを追求すると面白くなくなるっていうのがありますよね。
そうですね、まあ、フィクションは実はあんまり入ってないんですけども、うんうん、一応リアルベースで伝えてはいるんですけども、うんうん、あんまりこう突飛になりすぎると今度は、うん、なんていうかな、その伝えたいメッセージがちょっとブレてしまうっていうのがあったんで、うんうん、そこは若干気をつけましたね。
その辺のバランスが難しいですよね、うん、そのリアルとこうゲームとしての面白さのバランスですよね、うんうん、でこれはこちらのまた、どっかで売ったりとか販売したりとかしてるんですか？
そうですね、うん、ことあるごとにイベントに出るときには持っていくようにはしていたので、直近で言うと全然そのボードゲームとは関係ないんですけど、はいはいはい、会社として出ている、うん、メッセ名古屋という大きいイベントがありまして、でまあ、そこでは会社の絵本の宣伝をしてたんですけど、うん、そこにこっそり持って行って、はいはいはい、一緒に売ってますって言って、うんうん、こういうのもやってますって言って持ってたんですけど、うんうん、おかげで1個売れまして、
そういうところです。
で、まあ、はい、ここで1個特徴を、ごめんなさい、このタイミングで正しいのか分かんないですけど申し上げると、
はいはいはい、
さっき、まあ、60個ぐらい売れたって僕お伝えしたと思うんですけど、ゲームマ当日、
うん、
で実はこれ率で言うともっとえぐいことをやってて、
はい、
これ80個しか作んなかったんですよ。
ああなるほど。
で出版の時からの話とちょっとつながるんですけど、もともとだから、創業の時から要は小ロットとか勝負数が得意だったので、
うん、
このゲーム自体も80個しか作ってなくて、
うん、
80個中60数個なんで結構率としてはえぐい売れ方してるっていう。
なるほどなるほど。
でなので、まあ、この前増刷依頼をかけてるんですけど、社内の方に、また80個ぐらい作って完売してくれればいいなっていう感覚で、
はいはいはいはい、
できるので、 結構極論言えば永遠と売り続けることができるっていう、結構我々のゲームの、まあ、ちょっとゲーム性以外の特徴でありますね、作ってる上での。はい、
ポロットはね、他の出版社さんと以前がありますけど、やっぱ最初にね、それこそ実売返本じゃないですけど、作りすぎてたら返本はないですからね、ゲームはね。そう、死んでしまうので、小ロットはありがたいですよね。うん、
まあ、知り合いでもね、たくさん作ったはいいけど、うん、どうしようって押し入れにしまってあるとかって聞きますし、大きいゲームだとね、それこそ場所に困ってしまうとかっていうのもあるので。うん、
旬ですからね。だから旬が、ゲームも旬があるので、なんかこう、1年前、2年前のゲームってね、それこそ遊ばなかったりとかするんで、うん、やっぱりこう、ゲームマーケットとか以外の販路を持ってると、やっぱりね、この商品としての価値がね、上がってくると思うので、それやっぱ強いですよね。で、今後、ボードゲームさん的には、ボードゲームをまたこう作ったりするのもあるんですか？新しいゲームを作ってするんですか？
ですね、まあ、言ってしまうと、ちょっとやっぱり出版事業としてやっぱり本業があって、新規プロジェクトで、まあ、言い方悪いですけど、ちょっと片手間でやってるっていうのは正直なところで、ちょっとやっぱり、一回最初に作った時の労力異常だなっていうか、やっぱりすごい肌で感じたので、まあ、新たなゲームを作るかっていうのは、ちょっと乞うご期待ぐらいな感じにしておきたいんですけど、我々として、ボードゲームが今後やっていく活動としては、今度作る人たち、作りたいっていう別の人たちですね、ゲームに設定している、そういう人たちへのお手伝いをしたいなっていうのを、今、念頭に置いて、月1か2月1遍ぐらいで会議しながら、ちょっと体制を整えてるっていう状況ですね。で、ちょっと宣伝みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、最近、ちょっと立ち上がったのが、要は、名前もつけて、で、社内で全部できるので、我々としては全部請け負わなくても、何か印刷だけとか、下手したらデザインだけとかもできるので、そういう結構マルチにお手伝いできるなっていうところで、ちょっと新しくつくサポっていうサービス名を作って、今後ちょっと宣伝していこうかなって思ってますね。はい、とにかく小ロットでできるっていうのを、まあ、少し強みにしつつ、まあ、何かこう、まあ、ちょっと新たなそういう今、お座りのところのエリアもできたので、まあ、例えば私有しながら私有用でもどうぞみたいな、下で印刷してあげてきますみたいなとか、とか、まあ、とにかくつくサポ、いや、作ることサポート、お助けしようっていう意味でつくサポートなんですけど、はい、ちょっとそういう理念で今後ちょっと一回お手伝いで、あとは我々も作るにしてはちょっとノウハウ貯めたいなっていうのもあるので、ちょっとサポートしながらノウハウ貯めて、まあ、先ほどおっしゃっていただいたようにまたなんか新たなゲームも作れたらいいなとか思いながら、ちょっと今後の展望みたいな感じになってますけど、今構想としてはありますね。
とりあえずこのゲームがまあなんかこうできる見本みたいなんですよね。こんなことできますよっていう感じで、まあサポートしていただける事業の方がまずメインだっていう感じですよね。
そうですね、今後は直近、はい、
で実際多分いろいろ今印刷会社さんとかも、事業としてボードゲームに関わっている方いらっしゃいますけど、自社で作るってなかなか企画して作るって難しいことが多くてですね、どうしてもまあ他社さんの力借りたりとか、まあ、どこかしらでこう他社の力を借りるっていうことはあると思うんですけども、まあ、自社で全部やったがゆえにどこが大変かとか、何で詰まるかっていうのが分かるので、まあ、そういうところでサポートできることは増えるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、全部やっぱり任せられたりとか、まあね、今回はね、伊沢さんはオンラインなんですけど、まあ、こう顔を見合わせてやるっていうとか、入稿とかっていう僕のイメージが結構印刷会社さんは投げて終わりみたいなのがあったので、まあ、こうサポートという形で相談までやね、セットであると、やっぱりこう初めて作る人とかはちょっとあれですよね、ありがたいですよね。
で実際そのさっき販売の話を少しふわっとしたんですけども、まあ、ことあるごとにこう持っていけるっていうのもありますし、しかも会社として出るところに持っていけるので、まあ、ボードゲーム関係ない方にも触れていただいて、興味持っていただける機会を出せますし、でもちろん、直近で言うと、1月の14日だっけ、伊沢くん
14日ですね、はい、
川崎でフリーマーケットゲーム、フリーマーケットゲームのがあるんですけども、そこに出展させていただいたりとか、はい、まあ、それは東京の
伊沢先生
が行っていただきます。あと、またと。
行っても在庫もないんですよ。なので、また80個増刷っていう。
なるほど、なるほど。
はい、
させていただいたりとか、まあ、一応あの弊社のホームページでも販売していたりとか、まあ、販売のルートはあの自社で持てるので、まあ、実際、ね、印刷会社さんだと本作って終わり、納品して終わりですけど、まあ、そこから先も一緒に伴走していけるよっていうのを一応やっていけたらなと思っていまして、
目標、まだ目標段階ではあるんですけれども、将来的にそうなりたいなっていうのはありますね。
まあ、究極その例えばねボードゲームも、うん、たくさん持ってる方って場所困るじゃないですか、うん、
はいはいはい、
なのであの1ヶ月単位でお金払っていただいて、
うん、
であの好きなゲームをこう交換して渡すっていう形で、
うん、
まあ、サブスクですね、いわゆる、
うんうんうん、
ができたらとか、うん、そういうのは構想としては考えてるんですけど、うん、そのためにはちょっと作品数増やしていかないといけないので、
そうですね、うん、
そうするとまあ自社で作るのか、うん、こう他の方の作りたいっていうのをサポートしたので、うん、あのやっていくのかっていうのがまだちょっと見えてない、事業として固まりきってないところではあるんですけども、うんうんうん、将来的な展望として、そういった、うん、あのサポートすることで広めていこう、手伝いもで、実際遊ぶ方に対しても、
うん、
あのメリットがあるようなお手伝いができないかなというふうには思っています
。夢広がりますね。
そうですね。まあ、小ロットでやっぱり自社で作れるっていうのが一番の売りかなと思ってます。
ゲームデザインはね、そうですよね、そこのところですよね、うん、本当に。でも本当に今こう、なんかこう、僕がラジオ始めた8年前とか時代がやっぱ違ったりするんで、うんうん、やっぱり小ロットで作ってみたいけどっていうところで、まあ、作れるとこいっぱいありますけど、うん、多分在庫のリスクもそうですし、しかもねこうやって会ってお話できるところでサポートがあるなんて、やっぱりこうあれですよね、分からないことやっぱ多いところがあるん で、ね、作るにしてもってことですよね。
どうしてもつまずくとね、もうそこでそのまま終わっちゃう可能性もあるし、うん、で1作目作って全然売れなくて、うん、もう諦めちゃおうっていう方もいらっしゃいますし、なんかそこで諦めるのもったいないかなというのはあるので、
そういうなんかサポートの体制が個人的には、うん、あのそのすごくボードゲームにも共通してるんだと思うんですよね。僕、まあ、だからほぼ素人っていうか一般的な遊びのボードゲームしかしてこなかった、まあ、カタンだけはやったら小さい頃兄貴とやって負けていつも、
あ、そうなんですね、
どちらも取られるみたいなのまあそこはリアルなんですけどで、ただあの改めて大人で、まあ、この年になってみて、うん、そのまあ、剛くんとかとに、まあ、いろいろ知った激励されながら、まあ、ゲームも遊びつつ楽しみつつやって、一番思ったのってやっぱり作る時も多分やる時も遊ぶ時も空間の共有だと思ったんですよね。
うんうんうん、
多分そのいわゆるテレビゲームとかっていうのはまあオンラインになって空間の共有なのか果たしてっていう、まあ、メタの中を空間と言ってしまえば、まあ、それまでですけれども、うん、その場にいてあの作る時もなんかまあいろいろありながらも楽しくで、やる時もその場にいて空間を共有しながら楽しむっていうところの中で言うと、このつくさぽっていうのはすごくその空間も共有しながら、一緒に共有しながら本当に作っていくっていうのはすごくいいコンセプトになるのではないかなっていうところで、個人的に、うん、あの野望というか、まあ、またなんかちょっと申し訳迷惑かけるかもしれないけどなんか個人的な野望ですね。
なんか、ね、伴奏ならいいですけどね、うん、なんかシチューですよね。そう、
名古屋はね伴奏のつもりなんですけど、東京ぶち上げがちなんで、ね、突っ走ってっちゃうと。
いやでもいいですね、本当になんかこう、まあ、こういう会社がやっぱ求められてるというか、こういう事業が求められてるかなと思いますね。うん、やっぱりデザインの段階でね相談できるのがいいかなと思いますし、
うん、あとはね最近、まあ最近はどうか分かんないですけど、うん、よくある話として、うん、こう売り切れちゃってそのままもう、うん、あの再販がなくて、
うん、
無駄にその市場に回ってるものだけが高騰していくっていう、うん、ただその作る側も作りたいし、その状況は看過できないんだけど、うん、いくつ作っていいのか分からないっていうのは結構あると思うんですよ。まあ、キックスターターだとか、うん、まあ、既存のものでもリメイクしたりとかでやられてるのあると思うんですけども、まあ、それを大きいところだったり、ある程度認知度の高いところだったら、そういうこともできると思うんですけど、うん、個人の方ってどうしても元手も少ないし、
うん、
で、もし万が一在庫になってしまったらとかもあるし、まあ、そういうことをまあサポートしていく小ロットっていうところで、うん、あの支えられるんじゃないかなとは簡単に思ってるところではありますけど。
いやでもいいですね。だから本の技術もありますから、でフライヤーの技術もありますから、うん、本当にあのお任せパックじゃないけど、うん、全部できますもんね。
そうです。で部数もまああのロットによってやっぱりどうしても金額は変わってしまいますけど、ある程度自由にできるので、まあ大体それこそゲームマーケットに初出店して50売れたらよほど拍手もので、
まあそうですね、
うん。時間換算するとだって4時間ぐらいで調味、うん、で まあ、1分に2分に1人とか5分に1人とかでもようやく50個ぐらいなので、うん、なかなかねこう数でって考えると、うんうん、大手さんのねあのもう売り子もいて、うんうん、もう販売する体制も整っててみんなもう目的外で来てとかっていうところなら、うんうんうん、100、200は当たり前かもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこを見ちゃうとねこう比べちゃうところではあるんですけど、まあ、そういうところでなくても、まあ、作って面白い遊んでもらって楽しいって思っていただいて、うんうん、じゃあ次も作ろうとかじゃあ自分も作りたいっていう人が増えていくと、うんうんうん、もっと活性化していくんじゃないかなっていうのは
ゲームマーケットも出店料がありましたし ね、だし本当にさっきのようにあの賞味時間考えると東京のゲームマーケットとかだと全部回っても1時間以上かかってしまうんでもう一周回ろうかって気にならないですね。
そうね
僕も物販やってあの出店したんですけどまた来ますわ絶対来ないんで
戻ってこないです
よね。絶対もそんなことは分かんないと思うんで、うん、そうですね。
あれこの列だった気がするんだけど、ね、なんか違うゲームかっていう、
ま
あ、いいか
このゲーム買おうかはなっちゃうのでもうまた来ますわ絶対来ないんですよね
えでもねまた来ますに来てくれた方結構いら
っしゃって。あそうなん
ですか。いいなな
んか気がありますね
まあでもそうやって人と人とね関わり合いなので、うんうんまあ、ああいう場は貴重だなと思ってまして、うんうんうんうん、まあ将来的にはそれこそ合同出店だったり大きいブースで出れると、うんうんうん、まあそういうところも含めてサポートできるんじゃないかなとか、うんうん、夢ばっかりですけど、
うんうんうん、
まあゲームマーケットに限らずいろいろ東京が多いですけど、うんはいはい、イベントもありますし、うん、で今度名古屋でもね
そうですね来てください伊沢さん
一が二回目が
9月9日に名古屋のウィンカー地で大きめのイベントがあるんで、
はいはい伺ってます。ちょっと行きたいです。いやだからまあそのこれちょっと話ずれますけど、まあ、コロナがねもう
ああそうですね。
いいじゃんというわけではないですけど、うん、まあちょっとやっぱりいろんなとこ行きたいですね。もう、うんうん、名古屋もまたたくさん前は月1ぐらいで行ってたのにもう全然行ってないので。
いやもう本当にね伊沢さんのポケットマネーで
そうですそうです
会場費とか
出してもらってもうちょっと気持ち悪いだろうしましょうウィンカイチと言わずもう名古屋駅の中の
名古屋駅の中で全然話ずれるんですけど昔名古屋城のなんだっけ本丸御殿の、
はいはい、
あそこ借りた
んですよ。そうなんですね。
そこちょっとお前やっと借りたんですよ。しかも何時間で2万とかだったんで、うんうんうん、あそこでやったらいいですよね。
ねえ話題になります。
金屏風の中でこう
上がっていくの結構大変ですよね。この時間からこの時間で2時間のピンポイントに合わせて登っていかないといけないね。
あるんで、なんかそうですね、また来ていただいて、名古屋の方ね、イベントやって、名古屋ね、結構東京と違って、関東と違って、今度三重県とかでもありますけど、物販イベントが少ないので、ではその辺もちょっと、年に1回になりますけど、まあ、産経社の方もね、ボードゲームさんの方も出ていただければなと思いますし、まあ今後のね、コラボっていうわけじゃないですけど、まあ、産経社の作ったゲームが楽して出ていただくのが一番いいですよね。
うんねまあ、特にね、地元でやれるっていうのが、うん、一個売りなので、うんまあ、東京がどうしても多い中で、うん、やっぱり、まあ、全体を盛り上げつつ、うん、やっぱり地元本社の名古屋の方も盛り上げたいなっていう気分、うんうん、希望はこちらはあるので、うんうんまあ、そこをやっていければなと思います。
今新入部員も2人鋭意募集中、今仮入部状態なんですけど。
あ、そうですか。
名古屋が部員が1人でちょっと寂しすぎるんで、うん、新入社員が2人新たに入ったんですよ。
はいはいはい、
中途なんですけども、うん、なのでもう その子たちを引き入れて
ボードゲームを、
ボードゲームをもうそのうち産経社ボードゲーム括弧名古屋括弧東京って、
そんな
分かれてしまうかもしれない。
ジャニーズ
みたいな。ジャニーズみたいな。ウエストみたいな。
これはやめましょう。みんなで何回もや
ろう。なるほど。でもいいですね、まあ、今後もやっぱりこう何かこう夢がありますし、僕のやってるねイベントに関してもなんかこうねこう確なる部分も出てきてますんで、今後的な夢という人は広がりますよね、うん、
まあ、本当にね遊ぶ人がいて初めてなんで、うん、そこを広げていくのも一つですし、うん、でまあ大手さんのね面白いゲームたくさん出ていく中で、うん、出したいっていう方もいらっしゃるので、うん、そういう方たちと新しいことできると全体に盛り上がっていくかなっていうのはやっぱりあるので、やっていきたいなとは。
名古屋は結構デザイナーの有名な方いらっしゃるんで、
ね、
そこら辺もあると思いますんで。皆さんどうですか。
はい、
頑張れそうですか。
頑張りますよ。それはもちろん。まあでもそうなんだろうな。まあただつくサポって言ってるだけあって、まあつく。売るじゃなくてサポートなんですよね本当に。
うん、
なんかまあ、まあ、流行りといえば流行り、ちょっと前から流行りだしてますけど、まあ、物売りじゃなくてこと売り まあ、これちょっとビジネス用語になっちゃいますけどね、うん、なんか体験も含めてサポートしつつで楽しんでもらって、一応モットーとしては我々のボードゲームその作るのも楽しむし遊ぶのはもちろん楽しむしっていうところで、やっぱサポートしながらみんなに楽しいを体験しながらあの作れる会社になりたいですね。はい、
すごいいいことを言ってくれますね。
というわけでいろんなですね今後のこの展望とかあったんですけど、とりあえずまあ来年の1月の14日の、千葉のフリーマーケットの方に出店されるという形でよろしくお
願いします。川崎ですね。
川崎の出店されるという形で、
直近 は,
直近は、
うん、で一応、うん、あの5月の、はい、ゲームマーケットにも出店予定で、
はい、
春の、うん、はい、申し込みはしました。
その前にじゃあ楽市で待ってます。
そうですね、
かしこまりました。
楽市の申し込みね、もう少し先なのでね。
そうですね、うん、1月に入ってからかなと思いますんで、これ、うん、待ってます。僕あの受付伊沢さんこっ
ちにあの空港みたいな、
そうそうそうそうそう、
ここでも
特急で向かいます。
私日本こっち振ってます、ね、
伊沢さんこっちですって言ってこ
っちだよ、片言の日本語でこっちだよって言って
はどうもって言って
られますので急にすんってなる。
じゃあ今後の期待がね、
はい、高まります、
高まりますね、ってことなんですけど、特にあと何か言っておきたいこととかありますか？
あ、そうですね、まあこの地区ちょっと盛り上がりつつあるので、うんうん、ぜひその日を絶やさないように増やしていきたいなっていうのもありつつ、うん、まあ、東京も東京であるので、うんうん、そっちもまあ、お互い離れてますけど、うん、心は一つのはずなのでやっていきますと、
そこは改めてい
やいや嬉しい
思ってますので、はい、まあ何でもご相談いただければ、はい、サポートできるところはサポートしていきたいと思いますので、
はい、
まだこう固ま具体的に事業として言うにはまだ固まりきってないところはありますけど、うん、そういうところも含めて柔軟にできるかなとは思ってますので、はい、ぜひあのラジオ聞いた方だけでなくてもお気軽にご相談いただければと思います。
はい、
はい、
まあ、お話を今回伺ってですね、名古屋ね、結構名古屋のテストブレイカーっていうのがあって、うんうん、結構そこから有名な作品出てる方のデザイナーとかも出てたりするんで、もともとなんかね、名古屋がボードゲームの主役になれる土壌ができていると思いますし、その中で印刷会社も東京がメインだったりするんですけど、まあ、名古屋でもいくつか印刷とかあるんですけど、それ以外にもね、こういうこう目的を持ってというか絞ってというかっていう会社があると、非常にこうデザインをする上では今後もこれ強いかなとは感じてますので、ご活躍を期待していますということで、ちょうどとだったら僕もまた作ろうかなと思います。
ありがとうございます。それこそプレイ用にあの一部からできるので、もうカードだけなので、あのテスト用サンプルでどうしてもスリーブ入れて、あのなんだろう、裏面があのトランプの柄だったりとかするとちょっと冷めるじゃないですか。やっぱり自分のオリジナルなのにっていうのがあるので、うん、そこはあのサポートできるといいかなと思ってます。
活躍期待してますということなんですけど、はい、伊沢さんどうでした、収録の方は。こんな感じ、
緊張しましたけれども、おかげさまで言ってことは言えたかなと。ありがとうございます。
もう手元に持ってるね、何か美味しいものがちょっと
ね。
本当に
持ってるでしょ。酒とかないですか。緊張してました。
緊張してました。
緊張してびっくりした。あの伊沢くん見たことない
です。そうなんですか。
もうどんな逆境でもドヤドヤっていくはずなのに、
弱小を見てですよ、僕なんか全然。
いやいやいや、本当に緊張しました。オンラインでこういう形も初めてだもん。
あ、はいはい、
それも一つだったのかな。
でもやっぱり僕の番組的にそのね、8年前から番組始めるときにやっぱり愛知県東海県をっていうことあったので、ぜひそういうところでこういう心持ちというか希望であれば僕もやっぱり応援したいと思いますので、まあ作っている方になんかこうね、こういうとこあるよっていうね、紹介していければなと思ってますし、またイベントもあると思うので、さっき言ったみたいにね、あの楽市に出てくるゲームが竹下さんからこうね出てくれるとありがたいですねっていう感じですね。
ありがとうございます。
皆さん待ってますって感じ。
行きますから。なんかすごい行かないやつみたいな感じだと行きますし、大丈夫です。
行きたいですね。
本当に行きですよ。
会社
コロナ関係ないです。待ってます。どうですか、つゆさんどうですか。
そうですね。緊張しました。
そうですか。
でも楽しくお話しさせていただいて、なんかまあまだ本当に形になってないことが多い中なので、はい、こうふんわりした話で、うん、こう野望だけになってしまっているところはあるんで、それを早く形にしていけるように頑張っていきたいなと思います。ま
あ、野望というか希望、あのね、その要望に関しても皆さんとね、さっきみたいにこうゲームデザイナーの方と一緒にね伴走していくってことがあるんですけど、まあ、それがね、さっきのねつくさぽんをそういうふうに作っていければなっていう感じだと思うので、これから皆さんの力を借りてって感じですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございましたということでした。はい、ではですね、あと番組最後の挨拶があるんですけど、はい、知ってますか？
え、知ってますか？はい、聞いたよね、もちろんね。
え、
聞いてないです
ね。聞いてない。
全然いいんですけど、伊沢さん。
伊沢さん、いいんですけど。
どこで待ってます？
うん。
終電、何でしたっけ、終電。
終電は9時ぐらいまではいけるんじゃないかな。なんかパパはちょっとゲームして遊んで待ってるね。そうそうそう、お酒飲んで待ってるんで。
いやいや。
それまでに電車乗りながら、そうそう、2本ぐらい聞けると思うんで。
聞いていただいて。まあ、冗談です。一応番組最後に、軍内っていうふうに、
はい、
ね、はい、教えていただければなと思ってます。はい。で、今回はですね、というわけで、今回の収録はですね、名古屋のね、北区の方にあります、参詣者さんの方にお邪魔しまして、まあ、ボードゲームだったり、紹介だったりとか、まあ、小ロット印刷とかで、まあ、今後ね、デザイナーをサポートしていきたいっていうところ、このご紹介だったので、まあ、これ聞いてる方にもね、刺さるんじゃないかなと思いますので、ね、今後のご指摘。ご活躍期待しておりますので、よろしくお願いします。では、今回のお相手は太陽寺キングスと、そしてゲストの
伊沢と
清志で、
はい、でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、せーの、
グッナーイ。